この朝、また今年最初の歓迎礼拝でありますけれども、何よりも第一主日はイエス・キリストの救いとはいかなる救いなのかということをテーマに、ご一緒させていただく礼拝でありますけれども、題をですね、なぜ主の名を呼んだのか、アブラハムがこのところで主の名を呼んだ理由について、ご一緒したいわけでありますけれども、そして私たちの救いとはいかなる救いなのかということを、心の内に受け取らさせていただきたく、願います。個人的なことなんですけれども、私は今年からですね、聖書通読というものを新しい役で、始めさせていただいています。昨年出版された新改訳2017というもの、今私たちが使わさせていただいているのは10年ほど前に訳されたこの 10年じゃないですね、もっとですけれども、新改訳の第3版というものなんですけれども、2017を通して聖書通読を始めました。原点が透けて見える訳ということで、原点のヘブル語やギリシャ語の本文が透けて見えるような訳っていう、非常に高い評価を受けている日本の翻訳学というものもこのところまで到達しているんだというような、そういう高い評価の素晴らしい訳なんですけども、その中で通読の中から良いなとこう感じさせられる表現がいくつか出ておりまして、そして良いなと感じたそのところからですね、この朝メッセージをお取り次ぎするように導かれました。それが創世記の12章の1節2節なんですけれども、このところには主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となると記されていますけれども、新しいですね2017という訳にはこのように書かれているんですね。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの地の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。ここまであまり変わらないんですけど、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。新語訳聖書の私たちが持っている3版は祝福となるという訳し方なんですけれども、そしてもう一つ前、古い訳は口語訳はですね、あなたは祝福のもといとなるであろうという表現なんですけれども、新しい聖書はですね、祝福となりなさいっていう、祝福となりなさいという表現でですね、この祝福となるかならないかっていうか、その自分がどちらを選び取るのかっていう選択の重要性が強調されている役になっているっていう、あなたの前に今私は祝福を受けましたよ、しかしそれを受け取るのも、回転寿司じゃないですけども、こう前を、ね、過ぎ去ってまた来るかどうか分からない、回転寿司がの場合には運が良ければまた来るかもしれませんけれども、もう来ないかもしれない、祝福を受けましたよ、だからなりなさいっていう、けれどもその選択はあなた自身が決めることですよっていう、そうした表現がこの訳出されている、意味が訳出されている訳になっているなっていう、 それで今日の説教の題はなぜ主の名を呼び始めたのかということですけれども、7節を見ますと、その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫を子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いたっていう、祭壇を築いた、主の名を呼び始めたっていう、ということはアブラムは、後に名前がアブラハムに変えられるのはご存知だと思いますけど、アブラハムは祝福のもといとなりなさいとの呼びかけに応えたという、なりなさいとおっしゃってくださった神様の御声に応答したということが、だからこそ主の名を呼び求める生涯がここにスタートしたという、そういう箇所であります。12章はよく開かれるわけでありますけれども、11章と言いますとどうでしょうか、あまり開かれることはないように思います。けれども11章を見てまいりますと見えてくることがあります。特に27節以降ちょっとお見せしますね。27節以降見ていただきたいわけでありますけれども、お見せします。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを生み、ハランはロトを産んだ。3人目の弟ですよね。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人ウルで死んだ。残りの2人兄弟、お兄さんたち、アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻はサライであった。ナホルの妻の名はミカルといって、ハランの娘だ。亡くなった一番下の、3人目の弟の子供 を妻としてめとったというな。ハランはミルカの父で、またイスカの子である。サライは不妊の女で子供がなかった。テラはその息子、残った二人の息子アブラムとハランの子で、自分の孫のロトと息子のアブラハムの妻である嫁のサライと伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはハランまで来てそこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラはハランで死んだ。まあ、テラの生涯がここに紹介されていて、3人の息子を産んでと、そして、カナンの地に行くために、31節を見ますと、カナンの地に行くために出かけたわけですけれども、カルデアのウルから旅立ったわけですけれども、しかしハランでとどまってそこに住み着いて、そこで生涯を閉じたというようなことが紹介されている箇所であります。この箇所を見るときにですね、ひょっとして祝福のもといとなるためにっていう、神様の御声を聞いたのはアブラハムの父親であるテラであった可能性があるかもしれません。カルデアのウルから、そしてカナンの地に行くためにそこをおいでたって、けれども31節を見るとハランまで来た時にそこに住み着いたっていう、ひょっとすると祝福のもといとなるために神様の御声を聞いたのはアブラハムの父テラだったかもしれませんけれども、途中で落ち着いてしまった可能性、あるいは諦めた、あるいは祝福のもといとなることに魅力を感じなくなった、いやそれ以上に世の魅力が大きくなったかもしれないという、私は兄を 3年ほど前に、天に送ったわけなんですけれども、二人兄弟の兄でありましたけれども、母が言っていました。親にとって一番悲しいことは何かっていう、それは自分よりも先に子供が亡くなることだっていう、それほど辛いことはないっていう。本当にそういう意味ではテラは悲しみを経験した、11章の27節にアブラム、ナホル、ハランを生んだテラは悲しみを経験した、知っていた人でありました。悲しみを経験したその分、普通の人では届きえないところにも恵みを届けることのできる神様の選びの器だったかもしれません。誰よりも深く、誰よりも広く、誰よりも温かくっていう。しかし彼はその途上でこの地上の生活に満足をしたのか、波乱でとどまって信仰による歩みをやめてしまったのかもしれません。それで神様はテラの息子であるアブラハムに御声をかけられた。そうした可能性が全くないとはいないのではないでしょうか。あなたを祝福する、だから私の示す地に、約束の地カナンに行きなさい。祝福と、あなたは祝福となりなさい。その結果、神様の召しに応答し続けたアブラハムはどうなったでしょうか。新約聖書を見ますといっぱい記されていますけれども、彼は神の選びの民イスラエルの中で本当に、みんなから尊敬され慕われる人になりました。お開きしませんけれども、イスラエルの人たちはですね、私たちの先祖はアブラハムだ、私たちの先祖はアブラハムだと言って、イエス様が、まあ分かったと、そこまで言うならアブラハムのように生きなさいと、アブラハムの子であるならアブラハムの技をしなさいなんて、ヨハネの8章には語られているほどにっていう。そして、皆さんこれルカの福音書の16章はよくご存知じゃないでしょうか。ルカの福音書の16章を開いていただきますと、金持ちとラザロの話が出てまいります。ルカの福音書の16章、ここを開きますと金持ちとラザロの話が出てきますけれども、16章の19節、新約聖書の149ページ、新約聖書の149ページ、読みしますね。ルカの福音書の149ページ、19節、ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザルという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれ、金持ちも死んで葬られたと、うんぬんと話は続くわけなんですけれども、 アブラハムの懐に、連れて行かれたというふうにいう表現ということは、アブラハムは神様の約束祝福となりなさいという命に応えて一歩踏み出して、そして従い続けていく中でどんなものになったかというなら、天国を相続するものになったということ、そして天国の管理を神様から委ねられて人に慰めをもたらすものとして建てられたということが描かれているわけであります。みんなから憧れ慕われっていうとともに天国を指し示す存在となった。私たちは何一つ持たずにこの世に来た、そして何一つ持たずにこの世を去っていくっていう、私たちは世においては希有者である、しかしお金では買うことのできない祝福を受け取らせていただいているものなんだ、だから貪欲に気をつけなさいと天を指し示すものに。高齢化が進む中でですね、どういうタイトルをつけたらいいのかっていう、老後を楽しむために蓄えたはずのお金がとでも、老後を楽しむために蓄えたはずのお金がとでもこう タイトルをつけたらいいのかなとも思いますけれども、先日、このホテルのような高級老人ホームのお話を聞かせていただきました。なんと綺麗な建物か、本当に高級ホテルのような、入った瞬間にわあこれだったらいいなっていう、しかし、いざ入ってみるとその現実はっていう、そのこのホームは何を理念として経営されているのかっていう、全てそういうことではないと思うわけでありますけれども、確かに建物はきれいかもしれない、それ相当の額も払ったはずけども、入ってみて騙されたとか、取り返そうと思ってももう取り返す力も気力ももうすでにないっていう、何よりも契約も完了してしまっているっていう、諦めるしかないって言うんですかね、もっと子供と仲良くしていたらよかった、あるいは兄弟と仲良くしていたらよかったっていう、もっと違うものに目を向けていたらっていう、そうしたことも現実の一つであるわけでありますけれども、ですから神様によって大切にしていただいて、大切にされて必要としていただいて、そして祝福となりなさいっていう、あなたを祝福する、あなたは祝福となりなさいと招かれる人生ってなんと光栄なことかっていう、そもそも皆さんこの時アブラハム夫妻はこの時点で将来に希望を持ち合わせていたかというならそうではありませんでした。子供もなかったと、優しい人だとアブラハムは思います、誠実な人だとそう思います。この時代に子供ができないということで、弟の娘でもあるわけですけれども、サラをどうこうということでもなく、他にその目を囲うということでもないっていう、しかし、将来になかなか夢を抱くことができなかったこの夫妻が皆に囲まれる人となっていく、居場所を心配する必要のないものにされていく、あなたは祝福となりなさい、本当になんと 喜ばしい語りかけかっていう。でもそのためには条件があるんでしょうねっていう。力がなければならないんでしょうかって、清い心を持っていなければならないんでしょうねきっとって、さすがあの人ならとみんなが納得するような生活をしていなければ、これまでそういう生活がされていなかったら無理でしょうね、祝福となることはと。そうかというとそうではない、ないんですよね。祝福のもといとなることを選び取る生涯とはどういうものかっていうと、この後見ますけれども、一言で申しますと、神様の恵みによって支えられる生涯であり、自分の人生は本当に神様に支えられているんだな、そのことに気づかせていただく生涯っていう、また失敗が許される生涯ですかね。それでも神様はこの私を愛してくださってるんだっていう感謝のうちに歩む生涯ということができるでしょうか。よくお話に上がる箇所ですけれども、ここにもそのことが記されています。創世記の12章後半でありますけれども、神様の語りかけを聞いて祝福となりなさいとの御声に応答して歩み始めたアブラハム夫妻を襲ったのは飢饉でありました。そして夫妻はエジプトの方にしばらく滞在するために下っていくっていうわけでも、その時にアブラハムの心に恐れがこう入るわけですよね。美しい妻っていう、その中で、ファラオが妻を横取りするようなことがあったら私の首は切られるに違いないって。でも妹だといえば兄として私のことを敬ってくれるに違いないと。それで、エジプトにおいては妹だと言ってほしいというような有名な箇所でありますけれども、でもそれがこのバレてしまうというような。年末にこうなんか笑うとアウトとかって言ってお尻を叩かれる番組がありましたけれども、ファラオに見つかって、あなたは妹だと言いましたねって、でも実際のところはあなたの妻じゃないですかって言ったけど、もうそこでアウトということで、失敗者として退けられて、一発で失敗者として退けられて、当たり前と言いますか、そんな状況であったわけですけれども、しかし祝福のもといとなりなさいとの語りかけに応答する人生は許される人生で、神様ご自身がその人の後ろ盾になってくださるお方、なってくださる人生。17節を見ますと、アブラハムの妻サラを招き入れたファラオ、その家にはひどい災害が生じてと。そんな中で一体どうしたんだ、何ということをしたんだと、あなたの妻であることを、サラがあなたの妻であることを告げなかったのかと言ったということは、神様がこのファラオにそのことを語ったということですよね。あなたが召し入れたその女はアブラハムの妹ではなく妻であると、 あなたは超えてはならないことをしようとしていると、ですから本当に祝福のもといとなりなさいとの語りかけに応答していく人生は、失敗が許されるとともに神様ご自身がその人の後ろ盾になって守ってくださる、そして許されたことを気づいたところから成熟へと成長させていただけるという、自らも許されたものとして人を許し、生かし立ち上がらせるものとなることができる人生である。だからみんなアブラハムに憧れるっていう。イエス・キリストの救いとは、お話を終わりたいと思いますけれども、どんな救いかと申しますと、神様に持ち運ばれる救いであると。それでいて、確かに神様が後ろ盾になってあなたのことを守ってくださる人生。アブラムが嘘をついてにもかかわらず、何の傷も受けることなくですね、財産までもうここから出て行ってほしいっていう、20節を見ると、パロはアブラハムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物とともに送り出した。財産まで譲り受けて、アブラハム祭は出ることになりました。もう神様の守り以外の何者でもないっていう。でも一つ大切なことは、アブラハムは神様を仰ぐことをやめなかった。主の名を呼び求めることをやめなかった。イエス・キリストの救いとは、自分の人生を自分一人で立て上げていく必要がない。イエス様が最高のコーチとして共に私たちの人生を立て上げていってくださるという。祝福のもといとなる人生、それは許される人生です。本当の天の父なる神様の愛をあなたが体験する人生です。よくありのままにという言葉がありますけれども、本当にあなたのありのままが天の父なる神様から受け入れられているということを体験する人生。神様本当ですか、こんな私を許してくださり、こんな私も愛してくださるんですか、こんなにも私を愛してくださるならば、私はもっと自分のことを大切にしようっていう、大切にしなければならないと心から思える人生。そして自分の人生に希望を抱くことだけではなくて、希望を与えることもできるものへと導かれていく人生。あなたは父のもとを出て私の示す地に行きなさい。あなたは祝福となることを選び取りなさい。アブラムは主の名を呼びました。あなたは祝福となりなさい。神様感謝します、ぜひその道を歩ませてくださいと。神様は私たちの生涯の失敗とか成功、失敗をどうこう言われるお方ではありません。ただ あなたは私を愛するかと尋ねてくださる。そして主よ、そうです、そのように愛することを願いますと、次にあなたは私に従ってきなさい、祝福となりなさい。お祈りいたしましょう。それぞれ、そのところで神様の前に、他の誰ではなくて、神様この朝あなたに対して、私の愛する者よ、あなたは祝福となりなさいと語っておられます。応答させていただきましょう。